皆さんこんにちは。土屋茂隆の平成養生庫。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。3月25日土屋氏重隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は保険診療と自由診療です。まあ、以前もこの話はしたかなと思いますが、もう一度整理の意味で、今日はこの話題にしました。保険診療はね、もう皆さんよくご存知ですよね。いつも普通に受けている診療というのが保険診療なんですよね。この保険診療というのは、まあ一言で言えば国が決めた診療ということですよね。国がこの健康保険、保険のその項目を作ってですね、まあ、この範囲でこういう病名があれば、あるいはこういう疑い病名があれば、こういう治療、あるいはこういう検査をしてもいいと。で、それについて、点数がついてて、ついてですね、まあ、診療報酬が支払われるというのが保険診療なんですね。で、これを、まあ、行う医者を保険医と言いまして、保険医の資格がないと、この保険診療ができないわけなんですね。で、もちろん患者さんは、健康保険、国民健康保険とかですね、その会社の保険とか、まあ、そういうものを、があればですね、保険医のところへ行けばこの保険診療が受けられるということなんですね。で、これはまあ国が決めたまあ診療ですから、その患者さんに応じたというようなとはちょっと違うんですね。もうみんな同じことをやるわけですね。日本全国どこでも同じことをやるというのがこの保険診療なんですね。もちろんまあそれを実際診療する医者の考え方とか、まあその技術とかも含めてですね、それぞれこう違いますから、実際は同じこと、全く同じことが行われるわけじゃないんですけども、まあお金の動きからすればですね、まあこれに、この保険制度に従って、国が決めた保険制度に従って、すべての、まあ、診療が行われるというのが、これがまあ、保険診療というわけなんですね。で、これはなんか、ね、病気を診断して治すという、こう、最後のところまで、これが面倒、これで面倒を見てくれるというわけではないですよね。まあ、これは一つの形であって、治る治らないに関わらず、こういう検査は、できる、こういう治療はできるということなので、治すというところまで、まあ、責任を持ってくれないという、まあ、そういうものなんですね。で、まあ、しかし、まあ、ね、3割負担、ということでですね、実際の費用は安く済みますね。で、高額の、まあ、医療費がかかったとしても、それはある、限度があってですね、月何十万というなってもですね、一時的にまあ自分で支払わないといけない、わけですが、まあ、後で帰ってくると。申請すれば帰ってくるという、まあ、経済的に見れば非常にいい、まあ、制度なんですね。で、どこでも受けられるということでですね、その保険証さえ持っていればどこでも受けられるという、そういうメリットがあります。しかし、治る治らないというのはこれ別なんですよね。まあ、その保険診療を受けて良くなる人もあればですね、良くならない人もあると。まあ、こういうことに関してはですね、医者も国も、まあ、特別の責任を取るとかでなくて、そういうような制度じゃないんですね。とりあえずやることはやったと。で、結果はまあ、様子見ないと分からない。その結果は様子見ていくしかないというような、まあそういうなんか曖昧なところがありますね。最後のところが、なんか、こう、せっかくまあそういう医者に頼っていくわけですけども、結果に関しては、なんかあんまり責任持ってくれないというような、そういう診療なんですね。で、まあ一方、その自由診療というのはですね、これは自由ですから、国が決めたわけでもないし、 あるその決められた枠の中で、まあ、診療しなきゃならないというわけじゃないんですよね。まあ、もちろんここにはですね、公費は使われないわけですよね。ですからここでの、まあ、診療にはですね、消費税がつくと、まあ、こういうもんなんですね。で、この自由診療というのは最近ね、皆さんもよく聞かれるようになったと、皆さんの耳に入るようになったと思いますが、まあ、これはまあ、医者の裁量というかその医者の責任で、まあ、そんなにこう保険診療のようにですね、制限がないというか、まあ、決まりがないという、まあ、常識範囲の中で、やっていくということなんですね。で、これに関してはですね、まあ、特別その保健所の指導とかですね、誰かのチェックが入るというのはよほど、まあ、問題のことをしない限りですね、そういうことがないわけなんですね。で、金額もまあ決まってるわけじゃないし、その施設ね、自由診療やってる施設によって、まあ、同じようなことをやったとしても、まあ、値段は違うという、まあ、この辺が保険診療と違うところでしょうかね。それと治る治らないに関しては、まあ、これはどちらも一緒なんですが、まあ、患者さんの選択範囲が広くなるっていうか、そういういいところありますよね。まあ、保険診療の場合はこれしかできないという、まあ、そんな中でやるわけですけども、自由診療の場合はですね、まあ、一箇所だけでなく、まあ、いろいろ自由診療のところが出てくるとですね、まあ、だんだん増えてきていると思いますが、まあ、自分のやりたい医療を受けられるところへ、まあ、行けるという、まあ、そういういいところがあるわけですよね。で、まあ、マイナスなところっていうのは、まあ、少しまあ高いと。それね、保険を使ってないわけですから、まあ、3割負担というわけじゃないですから、まあ、どうしてもその治療費が高くなるというのは、これはまあ、やむを得ないんじゃないかなというふうに思います。こういう、まあ、自由診療がなぜ出てきたかというとですね、まあ、保険診療ではこう治らないから、なんか他の方法はないかというような、そういう方が、まあ、たくさんいらっしゃるわけですよね。で、そういう方を対象にというか、まあ、枠にとらわれたくないというその医者がですね、いろんなことをやってみようと。そんな中で、できてきてですね。で、それに対して、まあ、それを希望する患者さんも出てきたという。まあ、そういう、まあ、条件が揃って、自由診療が行われる施設が増えてきているわけですよね。まあ、典型的なやつね、典型的なその、ところは、あれですよね。美容整形みたいなところですよね。これはまあ病気じゃないんですけども、これはまあ、自由診療の、まあ、一番最初だったんじゃないでしょうかね。それからその美容整形、だけではなく、いろんな疾患について、まあ、癌もそうですよね。癌なかなか治りませんよね。保険診療の中ではね。それで、保険適用されてないような、ものを使ったりする、そういうことができますから、患者さんの選択肢も増えてですね、自由診療ということものが成り立つようになってきたと、まあ、こう大きい、ね、時代の流れだと思います。で、じゃあこれからどうなるかというとですね、まあ、私は保険診療は全くなくなるとは思わないですね、まあ、形を変えて、残っていくと。で、自由診療の方はこれからどんどん増えていって、まあ、いろんな治療ができるようになると、まあ、こんな、こういうふうになるんじゃないかなというふうに思いますね。で、皆さんはですね、まあ、保険診療と自由診療、この違いを理解されてですね、で、この、まあ、保険診療にない治療を受けられる自由診療というのもですね、一度体験されてですね、まあ、どっちがまあ合うか、まあ、これはまあ、やってみないとわかりませんが、まあ、ちょっとね、経済的な問題も発生するかもしれませんが、まあ、どっちにしろですね、選択肢が広まったということに関してはね、いいことじゃないかなというふうに思います。今日の話題は、保険診療と自由診療でした。ではまた来週。さよなら。